もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
39歳です。
39歳。結婚してます？
独身です。
独身ですが、離婚して独身、それともずっと独身？
ずっと独身です。
ずっと独身ですか。
はい。
で、今は一人で暮らしてるんですか？はい、わかりました。どういう相談ですか？
6年ぐらい前から父はちょっと寝たきりになったんですけど、
はい、
その6年前から兄と一緒に協力して、
はい、
まあ、父親のことをやってたんですけど、
はい、
まあ、父親の状態もあまり良くなくて点滴で栄養を取る形になってるんですけど、
今兄弟はどうなってるんですか？
兄弟は私と、
はい、
あと兄が2人います。
お兄さん2人。
はい。
ということは3人が協力して父の介護をしてるということ？
私とあと2番目の兄が。
じゃあ一番上の長男は
今どこにいるかわからないってことです。
で、今一緒にやってるすぐ上のお兄さんっていうのは何歳なんですか？
50歳です。
50歳。はい。それで
協力してやってたんですけど、
はい、
ことあるごとに、
はい、
お前が勝手にやってることでしょっていう言葉を投げられるので。
あなたとお兄ちゃんとの関係はもう良くないってこと？
今はすぐ良くないです。もう
良くない。
かつては話にならない状態で。
話にならないということは、うん、2人で協力してと言っても事実上あなたが1人でやってるってこと？
施設に入ってるんですけど、
はい、
で、施設とのやり取りは私がやってて、
はい、
施設からの受け答えは私が聞いて、それを私が兄に噛み砕いて説明して、
うん、
決めてやるっていう流れなんです。うん、
で、さっき栄養も取れなくなったということで、点滴をやってるということですね。
はい、はい。
で、お兄さんとの関係もいいわけではないと。
はい。
はい。それで、あなたの相談っていうのはどういうことですか？
今はそういう状態で、もう話にならない状態で、話をしても、お前が勝手にやってることとか、
うん、
お前と話すのはないとか、
うん、
っていうことを投げられるので、言葉を。
うん、
今後、その施設とのやりとりも、
うん、
今まではそうやって私がしてきたことなんです。
うん、
私自身が兄とのやり取りをすることにも疲れてきてしまって、
うん、
手を引くって言っていいものなのか、うん、もうどう兄と接したらいいのかがわからなくて。
分かんなくて。さっき二人お兄さんがいるって言いましたね。
はい、はい、上双子なので、はい、
その話にならないと言ってるお兄さんは
次男です。
で、血のつながりはあるんですか？
ちょっと年の離れた兄弟なんですけど、
はい、
まあ、母親違いの兄弟なんです。
あ、お母さんが違うんですね。
はい。
そうするとお母さんが違うということは、小さい頃から深い付き合いがあったっていうのではないんですね。
私は兄とは幼稚園まで一緒にいました。
わかりました。そういう関係で、あなたは父親のことを手を引きたいような気持ちになってきちゃったっていうことなのかな。
そうですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷隆之先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、ちょっと整理させてくださいね。あなたには双子のお兄さんがいるけれども、その双子のお兄さんとあなたとは母親が別なんですね。
で、はい、
これはお父さんが再婚か何かされたということなのかな。
そうです、はい。う
ん、お兄さんはじゃあ最初の お父さんの最初の奥さんとの間で子供が2人いたけれども、はい、離婚した、
はい。
で、あなたはその再婚したお母さんとの間の子供ということですね、
はい。
で、お母さんはどうされてるんですか？
もういないです。
亡くなった、
はい。
あなたはお父さんにずっと育てられて？
いや、母と一緒に暮らしました。
お父さんは
幼稚園までは父親の方に行って生活してたっていう話を聞いてるだけで、うん、幼稚園の時に離婚してるので、うん、私の中では記憶は全くないので。
あなたはお母さんに育てられたと、
はいはい。
お兄さんはあなたと一緒に生活していたことがあるの？
生までは一緒にいました。
そうするとじゃああなたとしては、まあ、実のお父さんではあるけれども、あんまりそのお父さんに育ててもらったという実感は
ないです。
ないということなのね。うん、あなたがお父さんのそういう、まあ、面倒を見ることになったきっかけというのは何なんですか？
今からその6年前に父が倒れて、うん、その時は兄が病院に連れてったりとかしてたみたいなんですけど、
うん、
仕事にならないぐらいその父親が暴れたりなんだりして強制退院させられたんです、
うん、
っていうことがあって、もう、まあ、兄自身もこれももう面倒見きれないっていうので私にこう話が来たんでした。
そうすると6年前にお父さんが、ま、倒れたんですかね、はい、そこからなんですね、あなたがお父さんとまた接点を持つようになったというのは。
そうですね。
それまでは全くほとんど接点なかったわけですか？
ほとんどではないですけど、うん、たまに本当に会う程度で、う
ん、はい、でお兄さんはお父さんと一緒に生活してたわけですね。
兄はもう18の頃に家出ました。
じゃあお父さん一人暮らしだったということですか？
そうです、はい。
一人暮らしのお父さんが倒れて、お兄さんの方は自分は面倒見られないからっていうことであなたに、まあ、押し付けたような形になったわけ。
押し付けたっていうかもう、うん、教えてきたっていうか、はい。
そうすると今病院にいるんですか？
今は施設に入ってます。
施設、介護施設。
はい、
うん、でその介護施設に入った時点ではもう寝たきりだったんですか？
そうです、はい。
で話もできないような状態。
目開けてますけど、
はい、
喋ることもうなずくこともできないです。
その勝手にしたというのは、うん、介護施設に入れたことを言ってるの？
今回その体調が悪くなってちょっと入院になったんですけど、
うん、
その兄にもすぐ連絡を取って仕事終わってからでいいから病院に来てほしいっていうことを伝えたんです。
うーん、
そしたら俺は行かないって始まったんです。
その、うん、勝手にやったことっていうのはその病院に連れてったことを指してるんですか？
家族自身が体調が悪くても病院に連れて行かなくてももういいですって意思表示をしていれば施設側は病院に連れて行くことはないんです。
あ、まあそういう延命治療みたいなことはしなくてよかったんじゃないかっていうのがお兄さんの考えだってこと、
はい、でそもそもその、うん、なんで俺だけがこんな目に遭わなきゃいけないんだっていうふうにこう言ったります。
お兄さんが？
はい。
だってお兄さんはだって何をしてるんですか？
施設料金とか払って
ます。あ、お金がかかるということね。
そうです。
あ、施設との連絡はあなたがやってるけれども施設の入居費用だとかいろんな介護費用とかはお兄さんが負担をしてると。
そうです、
うん、であなたが施設に対してそういう延命治療みたいなことはしないでくれっていう意思表示をしなかったがためにお兄さんはいつまでもその費用を負担しなければいけない、
うん、
それがお兄さんとしては、まあ、迷惑な話だと。
でも一応身元保証人は兄になってるので、
うん、
病院に搬送するかしないかっていう決定権は兄にあるんです。
なるほど、
うん、はい、私にはないんです。
うん、
ただ私にあるのは施設とのその話をこう聞いてそれを私が兄に伝えるっていう役目なんです。
それはその施設の人はなんでお兄さんと直接やり取りしないの？
兄が理解できないからです。
理解できない？
例えば施設に入居するにあたって最初にもし看取りの状態になりましたよってなりました、
うん、
その時家族の方はどうしたいですかって聞かれた時に、
うん、
病院に搬送しますかってそれともこのまま看取りますかっていう言葉を投げかけても分かんない、
うん、
今がそうなのかっていうんです。
要はそのお父さんの命に対してお兄さんは一切責任を持ちたくないということなんでしょうかね。
そうですよね、うん、はい、
であなたとしてはどうなの？
実際問題私も別に育ててもらった覚えないので、
うん、
父親に対しての愛情っていうものも感じませんし、
うん、
ただ単に淡々とやってるだけなんです。私は。
わかりました。あのね、まあ、あなたのご質問っていうのがね自分は手を引いた方がいいかというご質問なのでね、うん、それに対するまあ、私なりの答えを言いますと手を引いた方がいいとは思わないんですよ。手を引いた方がいいとは思わないんですけれどもお兄さんにね実際施設とのやり取りで何が必要なのか施設からどういう連絡が来るのかとかねそのあたりをお兄さんにバトンタッチしてね一度やってみてもらうことによってお兄さんのちょっと見方がちょっと変わるかもしれない。 その上で、あなたとお兄さんとの間でね、まあ、お父さんの看取りをどうするのかについて話をするのでないと、今お兄さんがもう一方的にあなたに全部押し付けて、お前が責任を持てというふうに言ってるような状態ではね、で、あなたがそれでも父親に対する愛情っていうのがあって、なんとかしてあげたいっていう気持ちがあるんであればね、あなたが一人でやればいいんだけども、それはできないわけでしょ。
はい。
うん。だから、手を引いた方がいいかということについては、一旦手を引いてね、お兄さんにちょっとバトンタッチをして、その上でどうするのかっていうことをよくお兄さんと話し合えばいいんじゃないかと思いますけどね。
うん。
それはお兄さんとお父さんとの関係を考えるきっかけを作るためにそうするんであって、
うん、
お兄さんが憎たらしいから父親の面倒を見ないっていうのは、それはちょっと違うんですよね。
はい、わかりました。
はい。
よろしいですか？
あ、
本当に白根屋先生のおっしゃる通りで、お父さんの問題ではなくて、あなたとお兄さんとの感情のもつれの問題になっちゃってるわけですよ。
はい。
だから白根屋先生が言うように、とにかく一旦あなたは父親を見捨てるっていうんではなくて、疲れ切ってるっていうんですから、むしろお兄さんを通して父親を助けるというような態度になるのはちょっときついの。そうすれば一本化するんですよ。お兄さんからすると何もやってないでね、お前が勝手にやってんだと、お前と話しても話にならんとまで言ってるわけだぞ。
そこまで言われてるんだから、もう私はもう兄に関わらない方がいいってことですね。
うん、
全部兄にも任せて、
うん、
私は何もしないですのを見守ればいいってことですよね。
その通りなんですけれども、うん、そこでそのすごい怒りじゃなくて、
うん、
一旦そういう方法をしないと、お兄さんとあなたとの間でこんだけ揉めていて、うまくいくはずがないですよね。
うん、そうですね。はい。
ここはあなたの本当の愛情の見せ所じゃないですか。
でもそれは父親に対する愛情ってことですか。
うん、だから父親に対する愛情で一本化で。
父親に対する愛情全くないです。
全くない。
はい、全くないです。これっぽっちもないです。
これっぽっちもない。
はい、それ私自信持って言えます。
うん、ということはもうこれっぽっちもないっていうことは、要するに
ないですよ。ただ、うん、ないけれども、一番は兄がやっぱりあの時大変だ大変だって言ってたって、その思いも私も分かるから。
だからお兄さんがやるって言うんだから、やってもらっちゃったら。
はい、分かりました。
それはあなたも無責任ってことじゃないですよ。あなたは常にこれをしてあげることが愛情だと思ってるんだけれども、時に愛情っていうのはこれをしてあげないことが愛情ってことがあるわけですよ。
はい。
だからそこら辺の何かをやるやらないということが人間の知恵ですからね。非常にあなたにとって辛い話をするようだけれども、疲れ切った気持ちをそれで取り直してください。
はい、わかります。
よろしいですか。はい、どうも失礼します。はい、すいません。何かをするということが必ずしも愛情ではありません。これをしないということも愛情です。